4章17から26節は系図であります。2つの系図からなっています。まず17から22節はカインとレメクの系図です。17節18節はカインからレメクまで6人の系図、19から22節はレメクから7人の系図で、これが一つの流れです。まずカインが妻を知り子をもうけたとあります。彼の両親であるアダムとエヴァがエデンで背き罪に落ち、死を刈り取るものとなったにもかかわらず、命の営みをなおなすことを許されたということを先に見ましたが、弟アベルを殺して地上をさすらうものとなったカインにも主は命と家族の祝福をお与えになったのです。このカインの系図において目を引くのは、このカインの血を引く人々がいわゆる都市文明を生み出すことになったという点です。17節にカインは町を建てていたとあります。また彼の子孫であるユバルは建て事や笛を奏でるそのもののすべてのものの先祖となったとあります。さらにその子孫のトバルカインは青銅や鉄でさまざまな道具を作るものとなったとあります。まあ、家事をするものの先祖となったということです。つまりここで音楽と造形という二つのものによって人間の芸術的な営みの誕生ということが言われています。この芸術の活動に携わることがヤベルのように家畜を飼う仕事と同列に並べられています。同等の評価がなされている。つまり芸術も含めた人間の文化活動がここから公に始まっていきます。神様が文化や芸術をどのように見ておられるのか、これは私たちにとりましても大きなテーマであると思います。アブラハム・カイパーというオランダの神学者がカルビニズムという本の中にカルビニズムと芸術という章を設けて論じていますが、もしかすると私たちは文学や音楽や美術といった芸術の営みと信仰との関係についてはもっと深く考えなければならないのかもしれないと思います。文学や芸術は信仰を阻害するものなので必要がない、そういう乱暴な議論で片付けられることもあることを私も耳にしてきましたが、そうであればここで、土を耕すことと芸術的な営みがなぜ同等とみなされているのかという、この創世記の記述に目を留めてみる必要があると思います。私自身はキリスト者の芸術、信仰を持つ者の芸術ということは成り立ちうると考えています。ただ神なき芸術というものがあることも知っているわけです。私たちは知っています。神なきところでの芸術は人間の欲望ということを際限もなく許します。キリスト教や聖書に関心を持つ作家や画家や音楽家は昔から今に至るまで数多くあります。かなり聖書に接近しながら、ただし洗礼を受けてキリスト者となり教会生活をするというところまで至る人はどうも少ないようです。そこまでのことについては二の足を踏むということがありそうであります。おそらくそれは信仰を持ってしまうと文学ができなくなる、絵が描けなくなる、音楽を生み出すことができなくなる、そういう躊躇の思いがあるのだと思います。おそらくそれは自分の表現欲や芸術的な力量というものにそのものを生み出していく基盤を置いているからだと思います。キリスト者の芸術が成り立つのはその自分という基盤が神に移し替えるところであると思います。その試みは試みてみて意義のあるものだと思います。で、確かに神なきところでは何をしても許されます。 小説などでも欲望のままに歯止めなく書かれているものが数多くあるわけです。その点ではここで芸術の発祥ということが都市文明の発祥ということと結びつけられて記されているのは興味深いことであり、おそらくそこには意味があるのだと思います。つまりここでの都市文明も芸術も神なき都市であり神なき芸術であり、人間の欲望を際限もなく認めるものであります。そしてその人々はカインとその子孫です。つまりこの際限もなく認められる欲望は神の御顔を避け神の警告に耳を塞いで自分の思いのままに弟を殺したそのカインの生命力というものと関わりを持っているわけです。さらに私たちは23、24節のレメクの歌を見過ごすことができません。さてレメクは妻に言った。アダとチラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。古代の均等にありましては、ハムラビ王という王様が発布したハムラビ法典という法が知られておりました。そこには、目には目、歯には歯という定めがありました。この目には目、歯には歯というのは、人間の復讐心には際限がない、歯止めが効かないということをわきまえた上で、被害を被ったのと同じ程度に復讐をとどめるようにということを命じたものです。旧約聖書の律法、例えば出エジプト記の21章や、レビ記の24章、申命記の19章にも、目には目、歯には歯という定めがありますので、旧約の律法とハムラビ法典との関係性ということがしばしば言われます。十回の第6回も殺してはならないと命じています。ただこのレメクの歌は恐るべき歌です。自分の手で自由に復讐してよい。思いのままに際限もなく復讐してよい。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。これは聖書の信仰とはまさしく対照的です。聖書を信じる者たちは、復讐は神のなすことであって、それゆえ自分で復讐するのではなく、神に委ねるべきことを知っています。それゆえ詩篇94篇の詩人はこう歌います。主よ、報復の神として権限し、全地の裁き手として立ち上がり、誇る者を罰してください。ちなみにこのレメクの復讐の歌から思い起こされるのは主イエスの御言葉です。主の弟子が、私たちは何度許すべきですか、7度までですかと問うたのに対して、主イエスは7を70倍するまで許しなさいとお答えになった、またここのところをマタイの福音書で学ぶことになると思いますけれども、7の70倍というのは490回ということではありません。無限に許せということです。許すことで報復の連鎖を断ち切りなさいとおせになった。ですから十字架のキリストはこの創世記のレメクの歌をまさにひっくり返されたのです。レメクの住む世界を支配していた復讐の原則を逆転されたわけです。神は人間に文化を生み出し、芸術を生み出し、都市を築くことをお許しになりました。けれどもカインからレメクに至るこの系列の人々が作り出したのは神なき文明、神なき都市でした。彼らは神の守りの御手から離れました。さすらうものとなりました。それによって根本的な孤独と不安を抱え込むようになりました。 神から離れた結果、彼らは自分の命と生活とは自分の手で守らなければならない、何としても守らなければならないと信じるようになりました。そしてそこには際限もない奪い合い、報復の連鎖、人間阻害と人間性の崩壊ということが生じてきました。つまり創世記が記しているこの神なき世界、不安と混乱の世界は、まさに私たちが現代において身を置いている都市文明の生き写しのように思われるわけです。まあ、しかしここにはもう一つの系図があります。セトの系図です。アベルを失ったアダムとエヴァに神が与えてくださったのがセトです。そしてこの系列の人々は神の御名を呼び始めたとあります。すなわち礼拝するものとなったわけです。自分のまた人間存在の弱さを覚えて神に頼る営みを始めた。そして人の弱さのうちにこそ働く神の恵みの力を頼りにして生きることを始めたのです。突き進めるところ、人類にはこの2つの系列、2つのタイプの人間しかないのではないかと思います。私たちは瀬戸に連なる者たち、この現代社会の真っ只中で主の皆を呼びながら生きる者たちであります。祈ります。主なる神様、あなたはアダムの子孫の中に主の皆を呼ぶ者たちの系列を乱されました。そして古の時代、創世記のこの人々に私たち一人一人も連なるものとしてくださいました。私たちが主の皆を今呼んで生きていることの、その源が、ルーツがここにあることを示してくださいました。あなたは地上の歴史の中で主の皆を呼んで生きる者たちを絶え間なく生み出し続けてくださいました。その一人として、一人一人として今私たちが生かされていることを覚えて感謝をいたします。この誠に大いなる恩寵を身に刻みながら、闇のように光を掲げ地に塩の役目を果たしていく主の証人として、主を礼拝する者として生かしめてくださるように、そのように生きる私たち自身があなたが作ってくださった、生み出してくださった被造物として、おのおのを大切にし、また重んじ、おのおのの尊厳を重んじながらあなたを喜び、あなたを称えて歩んでいくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。 Amen.